5年経ってなお可能性が輝くアクアにこれからも注目はいたしますよ。気ままに寄り道クラブ、デジデジです。僕ソロ楽曲見るのは久しぶりですね。ソロって多分披露したのって最初がサードライブの時から披露して、でかつ、多分ファンミとかの時にはたまに披露するキャラもいたのかなと思うんですけど、僕はそのファミ見れてなかったんで、初めてだからこうやってね、ファミじゃない形でっていうと、サードぶりっていう形だと、ほんとそんな形だった、久しぶりだったので、久々のね、ソロも楽しかったですし、ソロって、衣装がすごい凝ってるんですよね。それこそ今ね、スクスタがね、リリースされてて、スクスタって UR の衣装がめちゃくちゃ派手派手で、もうね、踊らせがいがあるっていう形なんですけど、あんな感じに、ちゃんとそのキャラクターごとの衣装がちゃんとそれぞれの個性を際立たせる形の衣装がしっかりしてて、ね、チカちゃんはもともとその曲的にもあれですから、ミュージカル風みたいな感じのちょっとテイストもありながらの衣装だったりとか、まあ、ルビーちゃんが可愛さ全振りみたいな感じの方向になってる衣装だったりとか、で、イオちゃんの方は結構、まあ、スタイリッシュというか、まあ、動いて、ヒラヒラしてる感じだから、すごい動き回るのが映えるっていう衣装になってたりとかして、すごく面白かったですし。だから僕はサードライブは初日だけ、見たんで、まだ、あれなんですよね。だから、今回出てるメンツの中だと、ルビーちゃんとヨウちゃんは見たことなかったんですよ。曲を ライブという形では。だから初めてね、こう見ていたんですけどね、それもそれでね、だから久しぶりで、あ、これなんかソロとかもね、やっぱ聴ける機会が少ないからユニットライブの特性だなって思ったんで、こう久しぶりにこうやって見れる機会が新鮮だなっていうのはね、ありましたけれどもね、そのソロのこう衣装をこう羽織ってからの、また連続でまたソロ衣装のままでこう他のパフォーマンスするのもすごい新鮮っていうか、それこそ本当とサードライブってソロ衣装をしっかりとお披露目しますよみたいな機会って、ね、一切なかったんですよね。本当サードは本当にそのソロコーナーっていうのがあって、でそのコーナーのところだけで衣装を披露してて、で終わったらすぐにまあ休憩時間というか、そのドラムパートコーナーみたいな感じのタイミングに入っちゃってたんで、そのソロの衣装っていうのをがっつり見る機会ってほとんどなかったんで、今回しっかりとね、見れたっていうのがすごい良かったし、そっから3人が別々の衣装を着てる流れで、またそのシャロンとしての非パフォーマンスっていうのもちょっとね、面白いね、ものがあったなっていうのはありましたね。で、そこから連続で来たのが、ステップ021と、PS の向こう側っていう楽曲がね、披露されたんですけど、ステップ021とか久しぶりな感じがしますっていうか、今回、だから、アクアの曲のカバーっていう意味で、あんまり披露したことないアクア楽曲が結構披露されてる印象があって、ね、ステップ021っていつぶりだろう、ちょっと覚えてないんですけど、あ、でも、フォースライブぐらいかな、多分、やったとしたら。でも、フォースだと結構前ですよね。去年？一昨年か？一昨年になるのか。ああ、だと結構前ですよね。去年がフィフスですもんね。だから、久しぶりの本当披露が見れるっていうイベントでも新鮮ですし、パート別に分かれて、それぞれまた全然歌振りが全然違う形だったりとかするのもね、面白かったですし、PS の向こう側っていうのが、まあ、お手紙を出すみたいな感じのこう楽曲なんですけど、そのお手紙のなんかボードで披露、表現してたっていうのも、今までやったことないこう、パフォーマンスの一つだったりとかするんで、こう、同じ楽曲でも全然この披露の仕方っていうのが、またユニットライブならではの見せ方っていう形になってたのが、なんかすごい面白いなって思って、やっぱそのラブライブって、もともとが、シンクロパフォーマンスとかっていう形で、こう、キャラと同じ動きをしますよ前提みたいなところも、まあ、ちょこちょこね、やっぱあったりとかはしましたけど、こうやってユニットのライブになってくると、ユニットの曲って、 数曲はやっぱゲーム楽曲としてもう収録されてるからその時は映ったりとかするんですけど、そうじゃない時って基本的に振りはもう自由みたいなところがあるから、そこら辺のアレンジの自由度っていうのがすごく高いんだなっていうのをね、こう感じる部分ではあったんで、だからこのパフォーマンスが本当このライブならではのパフォーマンスの見せ方なんだなっていうのはね、感じたりとかねしましたしね。いや、そんな形でね、こう、そこからの流れで、で、また一旦休憩、またね、ドラムパート入って、またね、こう結構ね、わちゃわちゃとする感じの、なんか急に急にね、チカちゃんが、これ欲しいみたいなのがあった、お茶が欲しいみたいなことを言ったら、急須とポットが出てくるみたいなこともありながら、なんか急に魔法が使えるんじゃないかみたいな感じの流れもありつつ、ね、なドラムパートもあったりとかしつつだったんですけど、まあ、そこからね、またね、近未来ハッピーエンドのね、元気系の曲から、太陽を追いかけろ、これもいつぶりだろう、全然覚えてないぐらいは、ファミとかではもしかしたらどっかでやってたのかもしれないですけど、もう最近ほとんどやってないんじゃないかなっていうぐらいのね、ブルーレイの特典曲ですからね、なかなか聴ける機会の少ない楽曲をここで披露っていう形だったりとかして、でここからね、どんどん来るのかなっていう感じで、何来るのかなって思ってたら VTR が挟まって、シャロン3人の花屋敷の、花屋敷で、レポートっていうか、その花屋敷で、ジェットコースターに乗ろうっていう企画。今回ね、ブレイブハートコースターっていうね、まあ、ブレイブハートはね、もう勇気っていうか、こう、勇敢な魂みたいなね、心みたいなところがあるから、そこに、こう、向かって、ジェットコースターに乗ろうみたいな企画の流れで、こう、いきなりはちょっとあれだから、いろんなね、こう、ものに乗りつつ、その中で今回のライブに向けての思いだったりとかを語るっていう VTR が挟み込まれてから、実際にジェットコースターに乗りましたっていう流れからのそのまんま、ブレイブハートコースターが始まって、コースターっていう、ちょっと乗り物に乗って、3人が出てくるっていう形で、それもなかなか新鮮なね、こう、流れでしたけど、ブレイブハートコースターがね、ここで初めて、初披露なのかな、ブレイブハートコースターに関しては。多分、ニューロアンティクセーラーは、バンナウフェスが多分初披露で、そこからの、多分なんか海外とかでも多少披露したのがあったっぽいんですけど、まあ、多分、ブレイブハートコースターと、もう一つのアゼリアの方に関しては、また披露したことなかったと思うんですけど、まあ、ここでね、ブレイブハートコースター初披露をという形で、いやー、これもね、楽しい曲なのでね。いやー、衣装もね、今回の、ブレイブハートコースター用の衣装に、なっての形だったんで、あ、これ、なんか髪型とかも結構新鮮だし、こう、靴とかも、もともと MC とかでも言ってたんですけど、白い靴にいろいろ書き込んでアレンジしていたりとかっていうのだったんで、あ、こんな感じの、本当イラストを結構忠実にしつつも、こうそれぞれのキャラクターとか、髪とかね、髪型結構今回ブレイブハートコースターって変わってたりとかするから、そこら辺も今までに見ない形があったから、ね、すごい新鮮だなっていうところもね、ありながらだったですし、で、そこからね、孤独レポ、テレポートのね、新曲の方のまたね、披露もね、ありまして、で、そこからまたね、どんな感じの流れで、もうここからもう怒涛の流れでもね、終わりに向けてどんどんね進んでいくところではありましたけどね。でそこからまあ初日はあれですね、アクアクラブの2年目のやつか、ホップステップワーイを披露しての、夢ですね、夢語りより夢を歌おうをからのアンコールですか、アンコールの流れっていう形だったんですけどね。でもブレイブハートコースターもね、本当だから今回初披露をということだったのでね、他のね、こうユニット曲は結構今まで何回もね、こう披露されてきたっていうところもありましたから、あれですし、まあ孤独テレポートもね、こう、まあ、しっとり系というとあれかもしれないですけど、まあね、最後の方にこう持ってくる楽曲っていう形になってくるのかな、今後またどんどん披露していく機会があるのかなっていうの、だから新曲3曲ともね、だからまた今後もやっぱ見ていきたいなっていうところも、だから曲数増えるとどうしてもこの時にはもうあんまりできないのかなっていうところとか、あんまり聴けないユニット曲っていうのも今後出てくるのかなって思ってるので、そういう意味では今回聴けたけど今後どういつ聴けるのかなとかっていうのをちょっと思ったりはしつつだったんですけど、で、アンコールが始まって、 ね、アンコール1曲目としてポップスハートで踊るんだもんがね来て、これもいつぶりだろう、ちょっと僕も本当覚えてない。だから本当こういったアクア曲の久々披露が本当に多くてね、この曲に関して一番印象深いのはファーストライブか、ファーストライブで初めてそのね披露されたアンコール曲としてね披露された曲だったんで、なんかアンコールといえばっていう感じのこの盛り上がり感をまた持ってくる楽曲としてなんか印象深かったですし、ロケットランチャーっていうのかな、あれなんかなんて言うんだろう、あれってそのライブとかでガーンってバズーカか、バズーカが登場して、それをでなんかね打ち込むとなんかボールとか飛んだりとかっていうの、今回それやってて、前のだからなんか結構ぶりだったって話らしいですね。その、このギミックを使ったのは久しぶりって話で。だから、それをね、またこの、ユニットのファーストライブでまた披露っていうね、結構その手書きでね、こう、アレンジとかいろいろしてたりとかして、それぞれの個性がよくね、際立っててよかったなっていうのはありましたし、そこからラストにね、桜バイバイで終了という形だったんですけど、桜バイバイね、フォースサードだ。桜バイバイは、フィフスだ。フィフスのラストの、ほんとアンコールタイミングで、の披露だったんで、この、だから、2期か。2期の特典曲って、ほとんど、だから披露する機会が今までなくて、で、で、劇場版合わせのライブのラスト、本当最後のところで持ってきてっていう形で、で、こう、アンコールっていう流れで来ると思わなかったから、そもそもね、フィフスの時には。だから、もう正直、動揺の方が強くて、あんまり落ち着いて見れてなかったんですよ、その時に関しては。で、かつ、まあね、あれ、あんま今回もあれですけども、その、トロコ曲だったりとかね、してたりとかするので、まだ、落ち着いて今回ね、ちゃんと見れたっていうところは、ね、ありましたけどね、桜バイバイ。こういう感じなんだっていうのをね、ちょっと改めてこう、記憶に、書き留めることが、こう、できたなっていうところもね、ありましたけれども、まあ、そんな感じでね、こう、ね、なんか、終始なんか勢いっていうものがなんかすごいなっていうのを感じてたライブだったんで、なんか本当にこのライブはなんか今までアクアで見せられたことない熱量だったりとか、なんかそういったものがすごい出てるものなんだなっていうのをね感じて、あ、だからなんかアクアこれやって5周年のタイミングとか、まあ今もねなってますけど、5年間やってきて、もうなんか全部やってきたんじゃないかなっていう気持ちとかも少しありましたけど、なんかこのユニットライブをやってみて、いや全然まだまだこれからやれることいっぱいあるじゃんみたいな感じの、改めて気づかされることができ、気づくことができたこうライブだったなっていうのをねすごい感じたので、いやこれはね、これからのアクアの活動は本当に楽しみで仕方がないなっていう思うところではねいっぱいですのでね、まあね、いろんなね、今の情勢大変なところはね、ありますけども、まあ、今後のね、活動をね、ほんと頑張ってほしいなっていう気持ちがとてもね、いっぱいになるところではございますので、ぜひぜひこれからもね、アクアね、シャロンも、他のね、アゼリアもギリギリキスも、みんなね、ユニットもぜひとも応援していただければね、嬉しいかなと思っております。はい、ということで今日この辺で、こんな感じでね、ちょっとね、かなりね、こう絞ったつもりです。ギリギリね、なんとか収める感じで、なったかなっていう気持ちでありますけれども、まあね、これ以上の熱量は、まあとりあえずまた別の機会とか置いときましてですね、エンディングいきたいかと思います。
気ままに寄り道クラブでは、皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は、ツイッターアカウントは、気まより。その他感想は、ハッシュタグ、気まよりにて募集しております。そして、この番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ、番組購読をよろしくお願いします。